radio station.
こんにちは、諸見里すぎ子です。この時間の一枠は、実はですね、私もタイトルを見てですね、どんなお話なんだろうということでとっても気になっていた一冊の本があります。裸足で逃げる沖縄の夜の街の少女たちという本なんですが、今日はですね、この著書の琉球大学教育学研究科の教授上間陽子さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、お邪魔しています。
そしてですね、FM 那覇の平統生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどちらかというと未来ファンドの方の立場になりますか。
私は未来ファンド沖縄という財団の経営もしておりまして、上間先生はその中でですね、今あるうちから助成金を出してちょうど調査をお願いしているっていう立場でもあるので、その話もできればなと思ってます。
は
い、
まずその調査のことを少し教えていただこうかなと。
そうですね、町と子ども基金という、子どもの貧困って、大ブームが続いている中で、私ども結構これもう3年ぐらい前からやってる基金なんですけれども、どうしても制度、子どもに対する制度って別にね、少なくないんです、結構あるんですけど、なかなかその制度が行き届いていないとか、あるいはその制度の隙間みたいなものがあるなという認識があって、そうするとやっぱりそれって最初調査いりますよね。だとするとその現場に携わっている NPO の方々と大学が組むことで、そのちょっと見えなくなっている部分をささっと吐いてですね、可視化していくっていう、非常に小さい助成金なんですけど、20万とか30万のね、それをやっていて、今回若年出産っていうことをテーマにですね、先生の方から依頼いただきまして、私ども助成を決定したって、そういうプロセスであっているので、そういう関係でもあるという感じですね。はい、
上間先生はその若年出産について調べよう、調べなくてはいけないっていう風になったのは、それはなぜなんですか。
もともとは今、手元にあるこの本が、一番大きかったんですけど、風俗で働く女性たちのインタビューをしていると、皆さん本当に子供を持たれるのが早いんですよね。早い方で15歳だったりするし、で17歳だったりもします。超若年出産の方が早くに子供を産んで、そして子供を産んだ後にパートナーの方と別れて、もう一回業界に戻ってくるっていう動きがあるんですね。で、私が風俗業界で見ている方々っていうのはそういうルートの方なんですけど、他方で業界に現れてこない方たちも当然沖縄いて、で若年出産すごい高いんですよね、沖縄は。だからちょっと今までアタックできなかった層というのにもこれから会っていこうということがあって、でもう一つは年代別の差異みたいなことも本当にあるのかなというのがあって、この調査を今設計して走らせてるところです。
15歳で母になるっていうケースと18歳っていうのでもやっぱり違うってことですかね。
違う。だから結局15歳から18歳って大体高校生になってぐーんと大人に近づいていく、自立する時期ですよね。自分の性格も分かってくるし、友達とどういうふうに関係を作るかっていうことも分かっていくし、社会と付き合う練習もしますよね。その時間を丸ごと子供期として持てる方と、そうではなくても母になっていくっていう方は当然違います、だから本当におっしゃってるように、15歳でなった子、母になった子っていうのと、18歳19歳でなった子っていうのは支援を得ることの違いであったり、周りに誰がいるかっていう違いだったり、はっきり出てくるなって思っています。
そうですね、本当に大人の練習期間っていう時期だと思うんですけれども、その中でやっぱりこう感じることって、自分我が身を振り返った時にもいろいろあったなっていうふうに思うんですけれど、すごい私って穏やかというか、日々ポカーンと過ごしててもよかった 時期をもらってたんだなっていうふうに思いましたね、う
ん
う
ん、いい環境で育ったんです。
そうポカンとね、うん、過ごしてたなと思いますね。
そうそう、だから子供がねちゃんとポカンとできるように大人はやらないといけないと思うんですよね、うん、支えてくれてることとかに気づかないでちゃんと大人にゆっくりなっていけるのが大事だと思うんだけれども、うん、ポカーンとしてない方がいっぱいいるんじゃないかなと思ってて、まだ調査この2つ目の調査今走らせてるばっかりだから、ざっくりどうなってるかって言える時期ではないんだけれども、でもねこんなに大変なのに一人で頑張っちゃったのっていうあるんですよ。でそれで15歳ぐらいから自分で何とかしてる子って15歳でも大人だと思っちゃってるんですよね。
あ、なるほど、
うん、なんかポカンとしている子たちばっかりだよって言っても出会ってないし、うん、見えてないからこんなのしかないと思ってるの、
うんうんうん、
そこがねとってもね、あ、これ本当になんていうのか、それ自体も痛ましいし、うん、社会にとってみてもやっぱりこのまま、うん、大人にさせるっていうのもむごいなって思います。
うん、うん、そうですね、
ポカンとしてるっていうで育つってことはハッピーなことなんですよ。
ハッピーだったんですね、本当にハッピーだと思います、うん、で本当にそういう私だから、じゃあ彼女たちがどんな経験をして何を、うん、どうしてそうなったのかとか、で何を感じていてどんな支援が必要なのかとかっていうことって、うん、やっぱり想像できないことも多くあるわけですよね、うん、でそこで裸足で逃げる沖縄の夜の街の少女たちっていうのは、うん、どんな内容なんだろうっていうのはとっても気になりました、
うん、
どうしてまたこの一冊をまとめてみようって思ったんですか。
はい、そうですよね、本を書くことに対して実はあんまり私は願望が強くなくって、うん、今まで単独の論文だったり何だったりっていうのしかやってなかったんですけど、うん、でもずっと調査はやってるんです、うん、特に女子高校生、女子中学生だったり、うん、女性のことをずっとやってきていて、うん、で沖縄の調査も沖縄の女の子たちのことを知りたくてやったっていうのがスタートだったんですけど、書くって決めたのは去年のうるまの事件がありましたよね、うん、元海兵隊員の方が、はい、ウォーキング途中の女性を殺してしまうっていうのがあって、うん、はい、であの時にですね、なんていうのかな、沖縄の女の子たちの受けてる暴力であったり、うんうん、それこそ性被害であったりっていうのはやっぱりもう調査屋として知ったことは書かないといけないんじゃないかって思ってて、うんうん、で発表するつもりがなくって書いた論文があるんですね、うん、その子だけにまず読んでもらいたくて、うんうん、この中のあやさんっていう方なんですけど、うん、ひどい性被害に遭われているんだけれども、彼女が回復して元気になっている時にうるまのことが起きたんです、うん、でなんていうのかな、まず彼女に読んでもらって大丈夫になってきたよねっていうふうなことも確認したかった、うん、でも同時にそれを発表っていう形も考えたのは、そういう話をやっぱりたくさんの人に知ってもらわないと、うん、現状を変えていくための支援をしてくれる仲間が足りないって思ってて、だからやっぱりそれは欲しいなっていうふうに思いましたね。でその時にだから書くって決めて半年間書いてきました。
そうなんですね、はい、冒頭でもいろんな相談が持ち込まれるっていう、
はい、
ありましたよね。これはどうしたらいいの、誰に相談したらいいんだろう、
はい、
な解決策はとか、
はい、そうですね、内容自体については重い守秘義務があるので、うん、ここに書かれてるのも実はかなりいじって書いたんですよね、うんうん、なんですが例えば学校関係者だったり NPO の関係者であったり、要するに子どもに近い子どもと話ができる優れた大人がいるところは、うん、子どもの危機をつかめるんですよね、うんうん、たまに公園で学校とかに行っていくと、うん、うちの学校全然ないんですっておっしゃる方いるんですけど、うん、それは私に言わせるとちょっとおかしな話で、うん、聞けるかどうかなんですよね、うんうん、やっぱり話したいと思う人であって、その人であればキャッチするってことがたくさんある業界なので、うんうん、そういう問題としてまずあります。でその方々の相談っていうのを受けながらアドバイスをして、まあ、もっと具体的な場面で言うと子どもとどう話すかであったり、保護者とどう話すかであったり、うん、順番をどうするかであったり、うんうんうん、そういうことについての相談が多いんですけどね、そういうこともやっています。
うん、でもそれは先生一人だと抱えきれないことも多々あるだろうと。
そうなんですよね、 そうなんですよ。だから相談者同士で慰め合います。それは、うん、特に何て言うんですかね、超リスクが高くて、うん、いわゆるハードケースというか、そういうものに関しては外に出すことはできないんだけれども、うん、相談を受けた人も傷つくようなことってあるんですよね、うん、あっては欲しくないということについての支援が多いので、うん、そういう時はですね、情報を持ってる人同士で慰め合います。ちょっとこの前、これはいい話かなって私は思うんですけど、うん、はい、もう今日の話はとっても辛い話ですっていうことで、すごく甘いお菓子をたくさん買っていらしたんですよ、うん、で確かに必要だって言って、うん、2人でねシュークリームね、なんか6個とか食べたんですねその日で、そうやってもう泣きながらなんですけど、うんうん、じゃ次にこれしましょうこれしましょうって言って話をする、その中でエンパワーメントし合うってことを意識的にしています。
でも何らかの形で私たちはもうポカンと生きてきた私たち、私も知れば何か助けになるというか、何か役に立てるようなことってあるんじゃないだろうかって思うことがあるんですけど、う
んうん、そうですよね。何とかしたいって思うことはとても尊いことだと思いますし、うんうん、大事だなと思うんですが、多分だからといって町にいる女の子たちに話を聞いてみようとかしても、うんうん、多分うまくいかないんですよね、うんうん、関係作ること自体がかなりスキルフルなことがあってですね、うんうん、そこは例えば私なんかもこの全部データ全データ取ってるんですけど、このデータ聞きながら自分の話し方って嫌になるぐらい聞きで分析するんですね、うんうん、この聞き方だと無理だよねとか、うんうん、ここ話そうとしてるのに私が止めてるよねみたいな、うん、はい、そういうことをずっとやりながらようやく、うん、今話を、まあ、なんとか聞いてくれたり聞かせてもらえたりってとこに立ってるんですけど、うん、多分一般の方がねいきなりそういうふうにするの難しいと思うんです。でもとはいえ、うん、自分のように考えてくれることがあれば、うん、どういう制度が必要かであったり、うん、この制度設計で本当にみんなに届くのかなっていうことを考えたりする、うん、優れた市民になっていくことはできると思うんですよね、うんうんうん、なのでそういうふうな形でやっていくっていうのもとても大事だと思います。
先生がこの本をじゃあ出さないとって出そうと思ったのはやっぱりその辺もあるってことですか。
ですね、本当になんか支援が足りないのは事実なんですね、うん、特に制度の空白自体というか、うん、15歳18歳くらいのところで学校に所属しなかったっていうことは大きな問題になってくると思うんですけど、うん、本当に足りないんです、うん、で足りない上にそこで何かしているとこう自己責任だというふうに思われたり、うん、こういうふうになっちゃってるからしょうがないよねっていう眼差しにさらされるってこともあって、そういうマイナスのですね影響っていうのもあるんですよね。なのでそこは知ると変わってくるんじゃないかなということはちょっと考えてはいました。
それはそのなんでしょうね、例えば今その最初東生さんが子どもの支援ってブームでっていう話をちょっとしてましたけど、うん、例えばまあその子どもの子ども食堂とかありますよね、うん、であれってまあ見える形の支援で、うん、とても分かりやすいスタイルなんじゃないかなと思うんですけれども、うん、直接的ではないけれども意識することで何か世の中が変わるきっかけになるかもよ、うん、なったらなっていうことですか。
まず知ることっていうのはすごい大事かなと思います、うん、まずちゃんと知ることっていうのはすごい大事だなと思って聞いているんですけど、うん、先生の場合制度が足りないって今話をしてたけど、このストレス大変ですね。だってインタビューとして、うん、いわゆる調査屋さんとしての調査は積み上げてきていて、うん、むしろ太田出版から本出すっていうところでアウトプットもしているんだけど、うん、じゃあこの結局足りないっていうことを自覚してる制度を、
う
ん、僕、ね、今日今財団の立場で言うと、はい、どうやったらこれが一歩進むのかなっていうことは毎日今考えてるテーマなんですよね、うんうん、
だからね本当にねそこ悩ましいなと思ってて、うん、書いたからって何かすっきりする話では全くなくって、うん、 なんか出発点にしか過ぎないなと思ってるんですね、
はい、
だからこれ書いて読んでもらって、特にあの今沖縄貧困政策一応いくつか打ち始めてなりますよね、
うん、
なのでそうやって子どもと接する人たちをまずはどう巻き込んでいけるのか、うん、あの理解者として彼女たち、はい、彼らの理解者として巻き込んでいけるのかっていうのは当然考えなくてはいけないと思っていますね、うんうん、まずはそこあたりが次の仕事かなと思ってはいますけど。
なるほどね、理解者を増やしていく、
うんうん、私実際に動ける方を増やしていく、
うんうんうん、なるほどね、実際に動ける方を増やしていくか。僕も、はい、あの町と子ども基金ということをやっていて、まあ、他の今いろいろなテーマのことを本当にね素晴らしい報告書が多くて、うん、僕もこれ知らなかったなっていうことはたくさん出てくるんですね、うん、だからそれに関してですね先生大丈夫ですか？
気にしてるね、
はいはい、その出てくることに対してどうアクションを取っていこうかってやっぱ次のすごい大きな課題になっていて、うんうん、理解してくれる人を増やす、で動いてくれる人に対してアプローチをするっていうのはすごい分かるんですけど、うん、それとその当局いわゆる行政の足並みってなかなか揃わなくてですね、うん、だから意外と貧困政策に対して最近お金もつけているし、うんうん、部局もできたんですね、うんうん、それに対するかもできたんですけど、そのアプローチってああもうこのアプローチだとっていうストレスってすごい大きい、うんうん、あるんですよね。なかなか足並み揃えていくっていうのは本当に難しい、うん、悩んでる。
難しいですよね、うん、本当にそれ難しいと思ってて、うん、っていうのはいろいろやったから、うん、だけどすぐに変わらなかったからっていうことで、うん、みんなが諦めてしまって一斉に自己責任だしょうがないって触れるかもしれないですよね。
あ、そのリスクを今はらんでますよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、だからすごくねそのことについては懸念していて、なんかねちっちゃい時から一人で何とかしようってしてたってものすごい大変なんですよね、うん、何かこう使える制度があって、でそれで学校とかで学び直すことができるか、うん、そしたらすぐに行くのかって言ったらそうではなくて、うん、その遥か前にですね自分の要求とか欲望が何なのかっていうのを分かって、それを口にしてもいいと思えるようになるかっていうすごい長い助走期間っていうのがあるんですね、うん、これ自体も支援しないといけなくて、これ数値目標なんかで絶対測りきれないことなんですよ。
いや大変だって、これをやりたいんだよって言える環境がなくて育った人はそれをやりたいんだよって言わない文化の中で育ってるわけですよね。
そうですよね。
それを言ってもいいんだよとかっていうのって口で言うけど、うん、結構これ大変ですね。
そうですね、
うん、そうなんです。だから調査の中でもしみじみ思ってたのは、うん、一人看護師さんになられた方いるんですけど、うん、彼女看護師さんになられるまでに高校に戻って子供を出産して高校に戻って、うん、はい、で DV サバイバーでもあるんですけど、うん、そのこともシェルターの方が本当に助けてくれて、うん、で子供が入院していた先の看護師さんが助けてくれて、学校の先生たちが本当に優しくって、うん、キャバクラで勤めたらそこにも顔出してくれるような学校の先生たちで、うん、で弁当で勉強も教えて資格も取れてっていうのがあって初めて看護師になりたいって言えるようになったんですよね。これ何が表してるかっていうと、うん、3年間そこまで徹底的に支えないと、
複数の人で支えてますね、うんうん、
欲望なんて口にできないんですよ、うん、でもやらないといけない。でやっぱりなると彼女やっぱりいい市民になったなって私は思いますよ、うん、とかそういう風にして長い長い助走期間と支え手を増やしていくっていうのに本当に私たちが耐えられないといけないし、うん、県もそういうものだっていう風にならないと状況変えるのは難しいと思います。
学校のテストと違う部分ですよね、
はい、
勉強したから成績これだけ上がりました、うん、結果が出ました、大学合格しました、うん、じゃないですもんね。
そうなんです。
あと支援設計としてこれをしてあげますとかこういう制度がありますっていうのともなんか今の話って違う感じがしていて、うん、子どもの当然の権利として欲望を口にできるっていう状況っていうところがある種ちゃんと 見えるようにしたいですね、うんうん、権利条例とか、うん、権利憲章みたいな話ってあるんですけど、うん、その中に今の言葉は入ってるべきですね、
うんうん、本当そうですよね。
そっか、そういうのが必要なんですね。
はい、ね、あの地域の学校をもうちょっとまともにしようとかって関わることなんかもすごく大事だと思います、うん、あのやっぱり多くの子が行ってるのは学校で、福祉の、まあ、一番の今日本での脆弱な福祉機関の中で、うん、全ての子が引っかかってるのはそこなんですよね、うん、だからやっぱりそこがちゃんとした権利であったりとか、うん、自分はこういう望みを持っても大丈夫だよって思えるような場所にするとか、うん、そういうことの積み重ねだと思うんですよね、うん、だからそこをちゃんとね見てるっていうのも大切なことになるんじゃないかなと思います。
なるほど、今ちょっとね、うん、学力試験とか調子も上がってきてるっていうんで、うん、まあ、なんかみんなで喜んでいるんですけど、その部分心配になってきました、
うん、そこも大切だけどさっていうような感じかなって感じました。いやでもそっか、そういうことなんだっていうのを今日私も少しあの感じた部分があるかなと思います。あの、はい、なんていうんですか、ちょっと歯がゆいのが一枠の枠内で全てを聞くことができないので、また来ていただきたいなと思うんですが、
はい、ぜひ声かけてください。
例えば近々こういった感じのお話が聞ける場があったりするんですか、当選さん。
そうですね、今私ども円卓会議っていうのをやっていて、まあ、今上間先生もオファーもしていますが、こう子どもの貧困ってなかなか、なんて言うんでしょう、構造を取ることができにくいんです、うんうん、あのどうしても今おっしゃったような自己責任論とか、あと家族がそれを守る全ての核にならないといけないとかですね、うん、とか、あのなんて言うんですか、ある種イデオロギーが多いんですよね、うん、あのイデオロギーの塊といってもあのなくて、だから本当はここが原因なんだけど人はこうあるべきだっていうイデオロギーに曲げられてしまうってことが多くてですね、うんうん、なのでそれでかつ経済の貧困だけの問題ではないわけですよね。今言ったようなたくさんの支援者とつながれるっていうことは、うん、経済的貧困であってもここが担保されてるとやっぱり人ってなんとかなったりもするので、うんうん、あのいわゆる貧困、 いろんな要素の貧困っていうこととそのイデオロギーをどう乗り越えるかっていうことも含めてですね、あ、まあ、構造が取りづらいと思ってます。だからその構造をちゃんと取れるような話し合いっていうことをこれから積み上げようと思っていて、うん、そうですね、3月22日今そこで、うん、あの一つの円卓会議っていうことを今予定はしています、うん、詳細はわからないんですけどはい、
近々あるかもということです
ね、ウォッチしていただければと思います、
はい、皆さんご注目いただきたいと思います、はい、まずはですね、じゃあ沖縄の、まあ、本当に若い女の子たちが今どういう、まあ、ところにいて悩んでる子たちがいるんだろうとか、立ち向かってる子たちがいるんだろうとか、現状少し知ってもらいたいなと思います、太田出版から裸足で逃げる沖縄の夜の街の少女たち、あの出版されておりますので、どうぞあのこの機会にお読みいただきたいと思います、今日はですね、著者の琉球大学教育研究科教授上間陽子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。